んばんは、おはようございます、こんにちは。遥かなショーの時間です。ホストの麦子です。遥かなショーはアメリカ・イリノイ州のアーバナ市にあるコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしています。ラジオ局のスタジオ、アーバナにあるスタジオと日本を、インターネットで接続して、生放送でトークをお届けしています。というわけで麦子は今日も京都から参加しています。スタジオはいつものトムさん、今日も5分前に、6時5分前にようやくつながって焦りながら準備をしてますが、そして今日はセントルイスからリュウタさんが、参加しています。リュウタさんつながっているでしょうか。こんばんは。
こんばんは。
あ、はい、毎回ですが番組前は焦りますね。今日も私がタイムテーブルを、書き間違えていて、トムさんを混乱させて、しまいましたが、きっと番組中もバタバタすることがあるかと、あるかもしれません。で、日本はすでに4月の最終日ということで、今日はもう土曜日、30日の土曜日の朝、現在8時過ぎです。で、アーバナは、6時過ぎという、金曜日の6時過ぎということで、日本は大型連休に入っています。リュウタさん、この大型連休の、祝日、国民の祝日って何があったか覚えていらっしゃいますか。変わりましたもんね、いろいろ。
昔は緑の日が、4月の29日で、
今は4月29日はもともとは天皇誕生日じゃなかったかな。で、今が昭和の日になっている。
昭和の時はそれが天皇誕生日。
で、そうそう、いろいろ変わっ、リュウタさんが、日本を離れてからもいろいろ変わったので分かりにくくなっているかと思いますが、4月29日金曜日、今週の、2016年の場合は、29日が金曜日で昭和の日。それから、自分も分からなくなってきた。そう、5月3日が憲法記念日で、5月4日が緑の日で、5月5日が子どもの日です。で、それで、そしたら別に連休じゃない、そんなに大きな連休じゃなさそうなんだけど、そこに土日が入るので、連続して休みを取る人は結構長い休みに行って、今年の場合だと4月29日金曜日が昭和の日で、で、それで土日30日と5月1日が土日になって、で、ひょっとして人によっては5月2日の月曜日を休みにして、で、5月3日から5月5日までが連休で、で、金曜日もひょっとして会社によってはお休みで、で、それで5月7日5月8日が土日になると。だから大型連休といっても、人によって仕事によって、どこまで連休か、学校によっても違うんじゃないかなと思います。だから最大だと4月29日金から5月8日まで、10日間が、ものすごく長い人でお休み、お仕事お休みという方もいらっしゃるかもしれません。アメリカの場合、こんな連休が長く、連休というか国民の祝日が、3日以上続くことってありますか。バンクホリデーとか
ないですね。一番全国的に長く一番休むのが、サンクスギビングの週末で、絶対週末に重なるので、そこは必ず最低4日は休みになります。それ以外は連休っていうのはないですね。
でも バンクホリデーみたいな、土日月にあえて祝日が重なるようにして3日休みとかっていうのは、そんなに
月曜日に動く休日っていうのはたくさんあります。
たくさんありますけどね。というわけで、これで、しかも日本の場合、年によってどこがどう土日とくっついたり、振替休日になるとか、違うので、 今年の場合はどうなのかな、これはちょうどいい感じの連休の人もいれば、途中で、出勤日があってなんか飛び飛びでっていう方もいらっしゃるかもしれません。とそれで、まあ、観光地とかは人がたくさん集まったり、あるいは日本から海外に行かれる方、多いかと思います。でそうですね、大型連休の間に熊本地震の被災地への災害ボランティアに行かれる方も多いようです。熊本地震未だに、余震が続いていて、4月14日から、今日の4月30日の6時までに1000回以上の余震が、今日の7時までで1068回、これは、震度1以上の地震が1068回っていうふうに報道されてましたけども、なんか日本にいても、それをこう何とか想像、それがどういうことなのか、体、いろんな、被害にとってどういう意味を持つのかっていうのをなんか想像ができないんですけども、それで大型連休に被災地に行かれる方へということで、熊本県、の、これは何かな、熊本県福祉協議会のホームページを、見ますと災害ボランティア情報っていうのがあって、大型連休に被災地をご支援いただくボランティアの方々へお願いっていうふうにこんなふうに書いてありました。今週末から大型連休には全国各地から多くの方が、被災されたご家族や親族へのお見舞い、面会などのために熊本にお見えになることが見込まれます。で、また物流の全面的な復活もあり、高速道路や国道等の各地での渋滞が懸念されるところです。つきましては、各地から被災地入りをされるボランティアの方々には、公共交通機関によるご移動や早朝の移動などについてご配慮いただきますようお願いします。でもう一つは、ボランティアに活動される方は、事前に、その余震がまだ続いているので、そういったこともあってボランティア活動中に怪我や二次災害に巻き込まれる可能性もあるので、必ず、ご保険に入ってくださいということを、お願いという形で書かれていました。大型連休、日本の中で人の移動の仕方、渋滞も、各地で起きて、特に、熊本あるいは被災地に、ボランティアに行かれる方、いろいろ気をつけてくださいということです。はい、ということで今日も今日はりょうたさんとトークをしながら、進めていきたいと思いますが、りょうたさん、今日はアレックさんがお休みということで、アレックさん、はい、もう韓国に行っているのかな、
そうですね、
なので
かな、
月末にってことは、まあ、月末も月末ですよね、そろそろ、引っ越しをしている時かと思いますが、今日はりょうたさんに気になる曲を紹介をしていただけるというか、
はい、
これは何でしょうか。
ベイビーメタルっていう日本の、メタルバンドというかアイドルユニットというかがありますけど、で前にもアレックスさんが曲を紹介してたり、その前にも一回、だいぶ前ですけどそれは流したと思うんですが、そのベイビーメタルの新しいアルバム、2枚目のアルバムが、メタルレジスタンスっていうタイトルのアルバムが出たばっかりなんですが、割と最近、これがアメリカのビルボード、アメリカのその音楽チャートですねのアルバムチャートで39位に入ったらしいんですが、これは、日本を拠点にしているミュージシャン の、あのランキングとしては、1963年以来40位以内に入ったという ことらしいですね。
この1963年に入ったのは誰ですか？日本人アーティストは
63年に入ったのはさて誰でしょうというのは結構簡単なような難しいような
我々には分かるんですけど、我々というか古い世代にはでもどうだろう、坂本九さん、
そうですね、
これは今の世代の人知ってるのかな、今の世代でいくと変ですが、
まあ、そうですね、あの懐かしのメロディーとかではもちろん聞くかなとは思いますが、坂本九さん、うん、であのすき焼き and other Japanese heads で、あの上を向いて歩こうですね、うん、日本で話題した曲ですけど、それをすき焼きソングっていうタイトルにしてアメリカであの売ったらなぜか大ヒットしたっていうのが、1960年の、
ね、タイトル変になってますねでそれ以来ということは半世紀ですよね。
そうですね、50年以上、うん、
すごい半世紀ぶりに入ったのがこのベビーメタル、
ベビーメタルの、はい、
うーん、であーゴー、これはどんなバンドというかどんなグループなんでしょう。
そうですね、あのさっきもメタルバンドというかアイドルグループというかって言いましたけど、うん、ボーカルをやってるのはあのアイドルグループ出身の3人なんですね、うん、あのどういう歴史があるかはアレックスさんの方が詳しいと思うんですけど、そこについて
アレックスさん前だか詳しく説明してくれましたよね
そうですただあのバックバンドとかあの作曲プロデュースやってるのが割と本気のメタルバンド、うん、で、なのであのサウンドはメタル、ボーカルはアイドルみたいな感じ。
しかも 10代なんですよね、3人の、
う
ん、
まだそう、まだそうか、うん、そうですね、
あだからびっくりですよね。あので格好もねアイドルっぽい格好だし、あの3人ともなんか幼くいい感じなんだけど音楽はメタルとヘビーメタル、うん、でこれアメリカで本当に流行ってるんですか、なんか
どうなんでしょうね、あの、まあ、もちろんチャートで上がってるっていうのは、うん、あの
あるけど
数字があるということなので、
リュウタさんの実感としてこの
でもあの、まあ、すごい周りにはいないですけどただあの聞いてるっぽいなっていう人をあの見かけることがあるというか、あのなん例えばあのテクノロジーブログとかで音楽アプリの紹介とかしてるときに、それは別にベビーメタルの話はしてないですけど、うん、本当に音楽をあのスマートフォンで聞くためのアプリの紹介をしてるんですけど、その時にこう例として写ってる写真にベビーメタルのアルバムが写ってたりするんで、う、うん、あの、うん、ヒットっていうのはいるんだろうなっていうのは、
私もね、あの本当なのかって言うと変ですけど、どんな感じなのかなと思ってトムさんにベビーメタルって知ってるって聞いた、あ聞いたことあるよと、
うん、
変なバンドグループだねって言って、ええトムさんが なんで知ってるんだって、どこで聞いたことがあるのって、いやどこか忘れたけどって言ったから、結構なんかこう、うん、ネットでニュースとか見てる人にはあの入りやすかったりするのかもしれませんね、こう情報として。
そうかもしれない、
うん、なのでトムさんも知っていると、という、じゃあまず1曲聞いてみましょうか。あの聞くだけだったら分かりにくいかもしれないんですけども、でもなかなかすごいです。ベビーメタルで空手、これはあのこの一番新しいアルバムですね、メタルレジスタンスからです。トムさん、ミュージックはオンリーミュージックはプリーズゴー。